皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人ごとときするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。というわけでね、今日も会議を始めていきたいと思いますけれども、はい、
ちょっと今日僕からあるんですけど、
ああどうぞどうぞどうぞ。
あのさ、この間さ、はいはい、その職場の後輩とポッドキャストどんな話、はいはい、どんなの聞いてるみたいな話を、
おうおう、まあ、ちなみにその人は、はい、あの週末作戦会議室をやってるってこと知らない？
知らない、
知らないってこと。
あのなんかポッドキャスト番組やってはる先輩やってことは知ってはんねんけど、あのどんなの聞いてるんだみたいな話をして、なんかそのまああのこれ聞いてるあれ聞いてるみたいな話を、まあ、してたんだけど、いや別に俺らの番組が出てきたわけじゃなくて、うん、なんかじゃあなんでその番組聞いてるのみたいな話をしたら、はいはいはい、結構出てきたキーワードがあの番組はカロリーが低いみたいなのが出てくるのよ。
ほうほうほうほう。
ローカロリーなやつを求めてる、はいはいはい、なんかだからなるほど、ね、なんか聞いててなんか割とカロリー高いやつは結構、ね、
はいはい、一生懸命聞かないとみたいなやつは、
そうそうそう、はい、頭使わないといけなかったりとか、はいはいはいはい、ちょっとネガティブなこと言うやつは、あ、
ちょっとわかるわかる、
カロリーが高いから、うん、あのシーンに合わない、
あ、なるほどね、
料理するときとか、
はいはいはいはい、
あの風呂入ってるときってなんかあんまりそのね、
なんだからあの芸人のトーク番組がいいみたいな、
そうそうそうそう、
わ、はいはい、かりますね。
で聞きながら、
非常にワクワクします、うん、その気持ち、
あ、それ聞きながら、そら俺らの番組流行らんわけやなっていう、あ、いやいや
俺らむしろローカロリー、
俺らロー
ファットローカロリー、
そうかな、
うん、ローファット高タンパク
それお前がくでるやつやからそうか、
うん、そうか、そういやけどあの気持ちは、うん、ね、あのよくわかりますよ。
そうだよね、うん、そうそうそう、でも俺も言われて確かになって思いつつ、うん、ちょっと俺らここ難しい話する
し、いや小難しくはないんやけど、いや俺もなんかさ、あの真面目なポッドキャストも聞いてるよね、 あの AI とか人工知能系の、うん、でもさ聞くぞっていう、ちょっともう腰を一回上げへんとあかんの
よね、本よりもちょっとハードル低いけど、
そうそうそうそう、
なんかエンタメのポッドキャストとは違うんだよね、
そうそうそうそう、そうからなんか、う、うん、わかるわ。で、結局最近やっぱ芸人に行き着いてるよね。マジで。
やっぱ、芸人のやつは割とローカロリーに
聞ける。ローカロリーで聞けるもん。なんて最悪ちょっと危険に動かしてもいいわけやし。
ああ、そうそうそう。うん、そうそう、それやな。
ってなっちゃうところはあるよね。はい、うん。うん、
だその辺、あともう、ポッドキャストのもう宿命やな。だ本じゃないもんな、これはっていう。
そうやな。そうそうそう。そうやな。そこはあるよな。でもまあまあ。どうなんやろうな、うん、ほんまにラジオ好きな人はさ、こう一生懸命聞く、
まあね、そうね、
とか、なんか何かの、俺も一生懸命聞くやつもあるし、
うんうん、アニメとかなんか見て、
そうそう、
その自分が見たものをどう思ってるんだろうとかの時はカロリー高いと思うんだけど、うん、
そう、共感欲する時はそうやな、共感というか、なるほどな、
だからちょっと一つそういうキーワードがあるんだなって、はい、うん、思いながら、
じゃあ今日はカロリー低め回で、
はい、今日はカロリー低めで出
せていくのかな、低め回で雑談ベースで
知らんけど、あ、まあ、一応あの、いや、あのそんなことないかもしれんけど、まあ、一応あの、うん、はい、今日はあのですね、うん、あの、
じゃあ一回その後輩に週末作戦会議室のカロリーどうかって聞いといて、
わかった、うん、いやいやいやいやいや、そしたら俺正体明かさなあかんやん、
ああ
俺がやってるみたいな話しない
と。ああ、そうなんや、うん、でもお前、あなたの同期の、うん、あの同じ会社の人いるじゃないですか、うんうんうん、はあなたの正体
も知ってる、知ってる、絶対カロリー高いって言うあいつカロリー低いわけないやん、
いや違う違う、うん、その人には言ってんのに、うん、後輩には言ってへん、
いやちょっともう歯止めが効かないや、もうどこまで言うかみたいになるし、
確かに確かに、
そうだ、もう、うん、もうい
いかな、あ、そうなんや、
そう言わへんやろ、あなたも他の自分の
CM、 そうやな、俺けど俺たまと俺まあそのことポッドキャストあのやってますよって打ち明けた友達に、うん、とこの前そのあのさっきちょっと話してた池袋のたこ焼き屋に食べに行ったよね、うん、4人ぐらいで、うんうん、その時に佐藤さんって理想の生物タコでしたよねっていうのを、うんうん、言ったら覚えてる、俺理想の生物はタコやって、
あ、言った、
タコは筋肉と脳でできてるから、うんうん、あれ理想の生物やっていて、うんうん、そういういじりをされたから、
うんうん、
あ、そんなとこまで聞いてんねやなって思った、
そうなんや、うん、あ、今日結構聞いていただいて、
そうそう、時もある、
はいはいはい、はい、
うん、からどうもメストそんなんあるな、まあいいや、そんな
はい
はい
ということで今日はですね、はい、す
みません、
今日はちょっとあのローカロリーでお送りしようかと思いますが、
はいはい、ローカロリー
で
いきましょう、
今日はですね、あの青春を思い出させてくれる作品をですね、
いいですね、
紹介したいなと思っております、
青春大好き、
はい、グッバイドングリーズというですね、
あ
の爽やかな作品を、
なるほど、グッバイドングリーズ、
紹介したいと思っております、
さあ グッバイ週末作戦会議室にならないように今日も頑張っていくぞ。
そこがカロリー高いね。ちょっともう
週末作戦会議室始まります。
ではですね、今日は、
はい、会議始めていきましょう。はい、
グッバイドングリーズのですね、
はい、
話をさせていただきたいと思っておりますと、はい、というのもですね、ちょっと僕この話をしようと思ったのが、あのこの間、まあ、ちょっとツイッターでも言ってたんですけど、
はいはい、
あのアリストテレスの幻工場です
ね、岡田真理さん、
はい、アニメ映画を見たんですよ、はいはい、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないとか、
はいはい、
心が叫びたがってるんだとかを書いた方、
はいはい、鉄血のオルフェンズとかね、機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズとか、
あの人もそれもそうなの。あ、そうです、ガンダムもやりはるんだ、は
い、そうです、
幅広だね。
幅広です。
でまあその
まあ、人気脚本家の一人ですからね。
そうだよね、はい、今をときめく感じだよね、はい、どっちかっていう。でそのやつを見て、アリストテレスの幻工場を見て、ちょっとぐったりしたんですね僕。
あ、ぐったり、
はい、ぐったり、ちょっと
ジャパニーズぐったり、
うん、重たい気持ちに、
もったいない
ちょっと
ぐったりない。
そう、まあいいけど、うん、どうしていいか分からない。
いやだからちょっと今日は軽めのトーク
それ軽いか。
うん、
あ、芸人はでも確かにそんな感じ、うん、すいません。でちょっとなので、はい、まあ、そういうちょっとぐったりしたとこに爽やかな、
はい、
あの清涼剤のような、そうそう、
その時の爽やかな一陣の風が吹いた思わず太郎は振り返った。そこに彼女がいた。
どないしていいか分からんけど誰が起きてるんだと。
ラジオ、まあ、はい、ラジオドラマ一瞬の風が吹いた
あの言うてたしな、風が吹いた。変わっとるからな、タイトルと。
そこでタイトル回収してる。
そう、そうだね。
ああ、そうそうそうそう。原作、佐藤豆一郎。
またまた、またその豆一郎先生が。
はいはい。すいませんね、故障って、
はいはい。
できるだけ軽くしようと
思って。大丈夫ですよ。はい。はい、グッバイドングリーズの話を今日は紹介したいな
と。はい、軽いということ
で、ね。はい、はい。あ、それはね、ドングリーだね。ドングリーズはね、違うんですよ。ドングリーじゃないんですよ。ちょっと後でこの話。
ああ、そうなんですか。
はい。ということで、グッバイドングリーズの話を、ちょっとまずあの概要から話させていただければと思うんですが、はいはいはい、これですね、あの石塚敦子さんという監督がですね、脚本から手掛けた作品でございまして、
はい、
2022年2月に公開された作品でございます。
はい。
はい、1年前とかですね。
あ、はいはい。
2年前か。
2年前ですね。
はい。で、結構割と他の石塚敦子さん有名な方でもありまして、
はい、
アニメノーゲームノーライフであるとか、
はいはい、
宇宙より遠い場所という、まあ、そういったやつの監督をされていた方でございますと。はいはい。はい、で結構あのこの作あの映画作品ですね、あの出演者豪華でして、
はいはい、
あの花江夏樹さん、
はい、
梶裕貴さん、
はいはい、
花澤香菜さんなど、
はいはい、
まあ、主役級の声優陣を揃えている、まあ、かなりですね、はい、期待されたアニメ映画だったんだと、
はい
はいはい、ただ我々は聞いたことがないということは、
聞いたことなかったですね、
さほど興行収入は
グッバイドングリーズ、
ドングリーズです、はいはい、得られなかったんで、
なるほどなるほど、はい、そういうことですね、うん、
はい。でこれはですね、あの田舎の町を舞台とした、まあ、男子高校生3人組の、
はいはい、
まあ、ちょっとした冒険を描いている作品でございまして、
はいはい、
はい、まあ、あの青春ものなんだけど、まあ、面倒な恋愛要素がほとんどなくてですね、あのすごく爽やかな気持ちで見られる、あの現代のずっこけ3人組とも言うべき作品
で、あ、そうなんですか。なんかあの今あの僕映画 .com のサイトを今開いてて、
うんうん、
レビューの一番上に、うん、ご都合主義、中二病、陰キャ物語って書いてんねんけど、大丈夫
それ見てるな、リア充やわ。
リア充な。ああ、なるほど、なるほど。なるほど。
そうですね。
この人評価1やね。
まあ、ご都合主義ではあるんだけど、そんなことはどうでもいいんだ。
はいはい、はいはい、はい。
ちょっとあの、じゃあ次 SPS。
SPS を行きましょう。
SPS はですね、僕 3.5 でございます。
おお、まあまあ、
はい、
上場。
上々、まああの、はい、面白かったです。
はいはいはい、
あの普通に面白かったですし、あの結構あのちょっと、ね、泣きそうな気持ちに。
ああ、泣きそうな気持ちになった。
はい、
でも泣かなかった。
泣かなか
った。なぜなら僕は男の子だから。
うんうん
うん、涙をこらえた、
うん。
一瞬の風になる第2話。
はい、行きますね。
はい、行きましょう。
で、あの冒頭で紹介したアリストテレスの幻の工場がですね、はいはいはい、あのなんかあれがなんか田舎に戻って、
はいはい、
狭いコミュニティの人間関係の中で、
はいはい、
恋愛を楽しんでいけば人生は楽しいんだみたいな、
はいはいはい、
そんな話なんですよ。
はいはいはい。はい、
で結構もったりして辛い気持ちにな
るんですけど、まあでも、
はい、
岡田さんはブレないなって思いました。
ブレないよね。
うん、
そう。
もうあの人が描くのは狭いコミュニティの話 で
恋愛を楽しんで、
まあまあ物語によっては恋愛もあれば、うん、そうでないものもあるけど、基本的には細、はいはい、小さいコミュニティの話が大好き、
ね。そうだよね、うん。
そこでの関係性を。
そうそう、人間関係の中で。
描くのに長けた方だから。
うんうん、ちょっともったりしてたんですよ。
もったりしたんや。
はい。うん、グッバイドングリーズはそのもう本当に逆の、
小さいコミュニティなんでしょ。小さいコミュニティではあるんでしょ。
小さいコミュニティなんだけどね、彼らはね、外外部に開かれてるんだよ。
ああ、開かれた、ね。
そう、極めて開かれた。そう、現代的な感覚で咲かれているっていう。
なるほど。
で、10代から20代の前半の人であれば、スペース僕4です。
はいはい。
あの、人生に対して響くものがあるのではなかろうかっていう、なんか期待がある。
なるほど。だ
30超えるとさ、やっぱそういう人、精神ノスタルジーみたいな、まあ、
もったりするの。
そう。で、あるから、
あ、やっぱ、ノスタルジーで見るんや、
うん。ノスタルジーみたいに感じられてしまうんですよ。
なるほど、ね。
それが。うん、なんか、
そんな青春なんでなかったのに。
なかったのに。
そんな俺のアルバムを探しても1枚もいるはずがないのに。どっかに探してるよ。
映画の中に。山崎正義じゃないから。
映画の中に、アニメの中に、こんなところにいるはずもないのに。
いつでも探している。
そう、そういうことか。
そういうちょっと悲しい気持ちになってしまうから3.5なんですけど、はいはい、まあでも10代20代の方はぜひちょっとっていう。
なるほど、なるほど。
はい、でちょっとあの争いの話を聞いていただければと思いますが、主人公はですね、高校1年生のローマ君という子でございまして、はい、まあ、彼は田舎に住んでまして、
はい、
まあ、実家の農業を手伝いながら高校に通っていると、
はいはい、
で高校で結構まあ周囲に馴染めておらず、
はい、
まあ、同級生からちょっとまあいじめとまでは言わないまでもちょっとあの軽く迫害され、ま
あ、無視されていると、
そう、はぶられているとしておりますと。で高校1年の夏休みに、まあ、中学時代の親友だった、トト君がですね、田舎に帰ってきますと。
はい、
で彼優等生で将来医者になろうと思って、まあ、勉強を重ねてやな、あの都市部の学校に行ってたと、
はい、
ただその夏休みやってことで、まあ、田舎に帰ってくると。でそしてまあ久しぶりに田舎に帰ってきたトトとローマが再会して、そしたらそこにドロップというですね、金髪の少年もなんか3人目の仲間になってると。
え、性別はトトは
男、トト全員ね、男、
男、
はい、このね物語はね、男子高校生3人組の話。
なるほど、あだがずこぐ3人組ね。
そうそうそうそう、はいはい。ドロップはどんな子かというと、まあ、学校に行ってない中3なんだよ。
あ、ドロップしてるわけ、
ね、ドロップしてる、まあ、そう、ドロップしてる。で学校でちょっとあのはぶられてるローマが最近ちょっと仲良くしてる。だ高12人中31人の3人組の話、
はいはいはいはい、
でこうしてまあローマとドロップの3人がですね、まあ、夏休みを一緒に過ごすと、
うんうん、
で夏祭りの日なんかしようぜってなって、うん、なんかドローンを使って花火を上空から撮影しようと。
ああ、花火上から見るか横から見るか、
あ、上から見るか、
うん、横から見るか下から見るか、
うんうん、それそのそれじゃないから、
ね、う
ん、でなんか上から見たら
高く開いて咲いたやな。
それあの歌いいよな。
俺あれ米津さんです
ね、うん、でもなんて、で上から見たら何か、はい、なんか俯瞰してみたら何か見えるんじゃないかみたいな、という欲望の持って言ってみる、
はいはい、素晴らしい。
っていうのと、あとなんか高校の陽キャ連中、陽キャの人たちは、
はい
はい、まあ、村の夏祭りにまあクラスで男女で行ってるわけです
よ。はいはいはい、誰が付き合って誰が誘
うとか、ね、俺今日彼女できちゃうしちゃ、できちゃうかもみたいな。でみんなであの打ち上げ花火とかを見てると、
うん、
でそういった様子を自分たちは
上から見たんねんと、
高い位置で俯瞰してやろうと、
いい、その視座が違うよっていうことで、
そうそうそう、
少しでも己の
そう
己のプライドを満たそうとする、
ふーんみたいな。そんなこと
やってて、ね、いいね、いいね。
そう、
彼らが横からか下から見てるのに俺たちは上から見てるんだぞと、はいはいはい、
やってやろうと。
やばいな、おい、陰キャ男子ってそりゃ言われるわ。
でそうしたらなんか自分たちも何かが見つかるんじゃないかというので、まあ、ちょっとお金をみんなで出して中古のドローンを買うんです、
はいはいはい、
でそんな願いから中古のドローンを買って花火をまあ空撮しようとするんだが、で、で夏休みの当時にはなんか裏山に行ってちょっとあの手持ちの花火とかをやりつつ、まあ、ドローン飛ばして花火を撮ろうとするんだが、なんかドローンが中古品だったせいもあって操縦不能になってしまいまして、
はいはい、ドローンが、
まあ、どっかに行ってしまうわけです、
ね、はいはいはい、
そしてその同じタイミングでその晩にですね、山火事が発生してしまいまして、
ドローンのせいで、
いやドローン関係ないんですけど
関係なく
山火事発生しまって、その時には裏山でちょっと自分たちが花火やってたのもあって、
はいはい、
まあ、ローマとドロップの3人がこいつら放火犯なんじゃないかと、
あ、疑われる、
疑いをかけられてしまうと、はい、でなの でその時にドローンの空撮映像があれば自分たちの目の身の潔白が証明できるんじゃないかって考えた3人が、
うんうん、
翌日に GPS のアプリの情報を頼りにして、まあ、あの遠くの場所にちょっと不時着したドローンを探しに行く と、
はいはい、行く
という冒険が始まるという、
なんか、
はい、
少年たちの冒険というのはもう王道、ある種王道の物語ネタといいますか、
うん、はいはいはい、はいはい、そうだよね、
はい、
そう、でもなんかね、ここでは男子高校生の3人組の夏の小さな小さな冒険なんですよ、
うん、まあまあまあ、
ドローンを探すという、ね、
まあまあ大体少年たちは何かを探しに行くよね、
うん、まあね、うん、
死体を探しに行ったりさ、
ああ、
スタンドバイビーね、
ああ、
まあ他にも、あ、このポッドキャストでもね、私が昔あのサバ缶という映画を紹介しましたけど、あれもなんか どっかの島にイルカをなんか探しに行くみたいな少年たち2人
確かに
もう 定番
はいはいはいはい、
その王道がどう広がっていくのか、
まあまあまあ、
ちょっと私は今気になってます、
ね、なるほど、
はい、
分かりました。はい、というのがまあそういうまあまあ王道といえますか、はいはい、夏の
夏の思い
出冒険が始まるわけです、はい、というのがまあ大きなあらすじでございますと、はいはいはい、でちょっとここからはあの
感想
考察というか感想みたいな話なんですけど、はいはい、あの、まあ、この映画ですね、まあすごいもう率直に言うと君たちはどう生きるか的な話なんですよ。
ほうほ
う。でなんかそういうテーマについてなんか説教するんじゃなくて、
はい、
少年の等身大の悩みを持つ若者みたいなものからメッセージを伝えようとしている作品なんですね。でなんかまあ宮崎駿みたいに説教をしたいんですよ。
はい。
はい、
説教したいんですよ。
あ、説教しない。
しない。
しない。
うん、
でこの登場人物3人はそれぞれ悩みを抱えているんですね。
はいはい、
で一人のトーマはまあ田舎におけるコミュニティの閉塞感みたいなものですごい息苦しさを感じていると、はいはい、人間関係、ま
あ、
閉じた人間関係。
ありがちなやつですね。はい。
であとでトト君。
トト君。
あの都市部に行った。
ああ医者に目指す、はい、
で田舎に出るから出ると自分の能力がすごいちっぽけであること
に気づき、ああ胃の中の蛙だったんだ、
そう
トトは。
でなんか何者かになることを諦めていると、
うんうん、
トト君は。でドロップは実はあの、まあ、俺もありがちなんだがちょっとあの重たい病を抱えており、
ああそうなん、
残された時間で自分の生きた
証を残したいと、
そう自分にとって宝物だと何かを感じられる何かを探していると、
はいはい、
ドロップはというのが3人です。3人は共通して、なんか、外なる世界からすごい不自由さみたいなのを突きつけられており、何もできないとか、どこにも行けないみたいな軽い絶望みたいなのを抱えていると。そういう中で、なんか圧倒的に広大な世界からなんか強いルールを押し付けられてて、なんか全然自由じゃないみたいな感じで生きていると。
はいはい、
そういった中で、なんか自分がそのちょっと精神的に変われば、世界の見方とか捉え方が変われば、でなんか自分の人生の喜びって実は感じられるんだみたいな、
はいはいは
い、そういうなんかメッセージを提示しているすごく爽やか
な前向きな作品だったんよ、は
い、そうそう、なんか結構いろんなあのいなんていうのあの切り口でそれを言っててっていうなんか SNS はなんか承認を獲得するための道具じゃないんだと、なんか遠く離れた場所で頑張ってる誰かと交流してなんかちょっと刺激を得るための道具なんだとか、なんか受験勉強はその医者になって誰かを救うための自己実現のための手段なんだとか、あなんか田舎っていうのはドローンの視点から見たらすごくちっぽけであって決して自分たちを閉じ込めていない、いないんだと、むしろ自分たちは勝手に閉じこもってるだけなんだみたいな、
おお、いいな、いいな、
みたいな、そういうなんかその世界はこんなにも開かれてて喜びに広がれてるんだみたいな、みたいな、自分自身次第で大きく見え方変わるんだっていうのをなんかまあそんななんか新しいメッセージじゃないんだが、
はいはいは
いはい、そういうのをなんか押し付けるんじゃなくてその少年たちが気づく過程を、
はいはい、い
とてもみずみずしく描いている、
はい、
みずみずしくというか、なんかない いな生々しく描いている
、みずみずしく
でいいと思うみずくっていう、なんかそういうなんていうの、いい今不自由さを感じて生きている人へのなんかちょっとそういう、はい、なんか開かれた処方箋みたいな感じ、
はいはい、
でありまして、はい、僕はなんかこれは
す
ごく爽やかな、あのちょうどねアリストテレス
がよく思ったかったから、
小さいコミュニティで閉じこもって恋愛中心とした物語の中では
い、はい、
なんか生きればいいんだそれとは違うんだと、
はいはい、
世界は外部に開かれてるんだと、
なるほど、
みたいなのが、あなんかこっちだなって思って
そちら
アリストテレスじゃないとグッバイのウングリーズだということをちょっと今日はポッドキャストで
伝えたいと思った、
言いたいと思って、ちょっと今日はです
ね、用意してきたんや。
はい、
なるほど、
紹介したいと思います。
わかりました。でも、それはいいよねと思いました、ね、
うん。ほうほうほう。
その田舎の閉鎖性みたいなのを描く作品って結構あるけど、
うん、
まあそこをちょっと、いや、価値観変えたら、こういうふうに見えるんじゃないっていうふうに主人公を動かしていくっていうのは、
はいはいはい、
なんか結構いいなと思いましたね。
はいはいはい、
うん、な解決策の手段として、
うんうんうんうん、
結局問題は解決してない、問題の見方を変えるだけで、
うん、
これは数学の問題、幾何の問題と思ってたら幾何の問題じゃないんだ、関数の問題だったんだ、うんうんうん、みたいなっていう話やな、
うん、分かりにくい例えあんまり数学の枠内でしか問題を解けてないけど問題の後解き方分かったみたいな感じにな
る。いやだからその何、閉鎖性、閉鎖的ななっていうのをさ、うん、どう破っていくか、あるいは打ち破れずに 終わるみたいな、そんな作品が多い中で、別にも閉鎖的って何が悪いんですか、
うん、
閉鎖的っていうのも視点を変えればこういういいところ見方もあるよねみたいな、うん、そういう風に変えていくのはとてもいいんじゃないかなと思いましたねっていう話。
そうね、はい、あとはこれはなんかその田舎の閉鎖性のなんかその田舎にアプローチして外なる世界を変えてやるぜっていうんじゃなくて、
はいはい、
あくまで自分の生き方を、
そう、ね、そう、自分を変えるところから
社会に対して何を変えようじゃなくて、
そうね、社会を変える前に自分を変えてみませんかということですね。
まあまあ、そう、それで言って自由になれるんだっていう話を、はいは
いはい、いいじゃないですか。
あの爽やかにしているんで、
なるほどね、
はい、そうだなって、これはあの確かに悩む20代10代に、
まあ、届けたい作品だなと思ったということですか。にもかかわらず、はい、あんまり評価が高くないのはなぜだと思われますか。
ちょっと俺が置いてしまったからですかね。やっぱなんかその誰かに勧めたいっていう時にさ、やっぱその同年代の人に勧めてもさ、そんななんかまあそうだよねって言って終わる気をしており、
あ、でもなんか他のレビューを見ても脚本は唐突で強引、うん、設定は穴だらけ、
うん、
演出はやたら派手に騒いで泣く、
うん、
ダメ映画のポイントだけはきっちり抑えてる。見ていて本当にきつかったで結構ボロカスやし、しかも
か、
押し付けがましいっていうコメントもありますね。
そうかな、あ、確かに
押し付けがましい、共感しにくい、
あ、
うん、まあ、スタンドバイミー的な普通の健全アニメ、うん、なんというか感想の書きにくい映画というふうに。
佐藤さん的にはあれな、その映画、ちょっとその前提をさ疑うと、映画 .com のさコメントはどのぐらい参考にしてるん
ですか。あんましてない。
あ、してないの、
うん、あ、うん、こんな感じなんやなみたいな、他の人は。
はははははは。あ、じゃあ自分の見に行く見に行かないの判断の時とはそんなに、
そんなに
参考にしてない。
でもともと見に行こうっていう映画はまず見ない、うん、
あ、
見た後でちょっとどんな感じかなって、
俺がそういうの紹介してこれ見ひんなって思った時はそれ見て3.3 キャラみたいな感じで、
そういうわけじゃないけど、うん、いや多分俺も同じ感想抱くかもしれんなと思って、
あ、
ちょっと思った。
そうか、
うん、
でもちょ信じてるやん今日お前コメント
今信じてもった。じゃあちょっと見てみますわ。
見てみる、
ほんまにネットフリックスであんの。
見れる見える見える。
ほうなんや。ネットフリックスで。
あ、爽やかよ。すごい爽やかに。
あ、ほうなんや。
うん。あ、ちょっとじゃあ、あれしようよ。アリストテレスから見てくれよ。アリストテレス
の。あ、ネットフリックスで配信されてる？
配信されてる。
あ、じゃあちょっと見てみますよ。うん、
そう、岡田真理さん見て。
ちょっともう前から言ってますけど、僕、岡田真理さんあんま好きじゃないんで、そもそも。
そうだよね。
うん。ねっちょりしてるから。
あ、そう、そうだよね。うん。俺もその感性にね、うん、追いついてきた
、うん、これ岡田真理さんで面白かったのは「あらばる季節の乙女どもよ」ぐらいかな。
おお、それ見じゃない
わ。あらばる季節
の、鉄血のオルフェンズもあかんかったん、あんまり。
あ、第1期は面白くて第2期はねっちょりし始めた、うん、
じゃあやっぱ2期ぐらいから自分の、あのカラーを出してきたのかな。
そうね、あとやっぱ主人公はもう、これも前から言ったけど、鉄頭鉄尾乗れんくて、
あ、はいはいはい、
受け身主人公すぎてちょっと、
あ、
うん、なんか僕はあんまりでしたけど、まあまあでも、まあ、じゃあちょっと見てみますよ。
あ、本当ですか。
暇な時、ちょっとあんま暇な時が あればなんですけど、
あれば、ね、
うん、なるほどね、うん、でもまあいろんなね価値観があっていいじゃないですか、うん、みんな違ってみんないいとは誰かが言いましたけれども、
うん、
はい
何これもまとめようとしてる
まとめようとしてる、うん、
はい、まあまあまあそんな感じの作品ですよ。
わ、はい、かりました、はい、でも刺さったわけですよね。
いや、僕刺さったというかなんか爽やかないい作品だなって。
あ、本当？
本当に心から思ってる、うん、そうそうそう。
俺あんまり爽やかな作品を、まあ、サバ缶とかはまだまあ爽やかだったけど当時ね、
うん、
考えれば、
うん、
あんまり爽やかな作品をここで紹介してない気も。
おお、
してるか。
いや確かに俺そんな爽やかなやつ、
お互いあんま爽やかな作品を紹介はしてへん。
ちょっとひねくれたやつしかしない
の、うん、10本に1本もないやん。
ないないない、
20本あればまあ1本ぐらいあるかなぐらい、
うん、
まあ、漫画は割と爽やかな紹介してるけど、映画は特に映像になるともう、
そうだね、結構きつくなるからね、ウォーターボーイズみたいなね、そういう爽やかさのやつはね、あんまないよね、うん、
やっぱりコメディ振ってるかどうかなっていう感じだけどね、うんうんうん、なるほど、いいんじゃないですか、
はい、
うん、だからね、爽やか映画界でもいいかもしれない。
爽やか映画界、
うん、 だから俺ら大体ちょっと癖があって、考察するとこうだよみたいなさ、そういうのやからさ、ちょっとなんかメッセージがさとかでちょっと、うん、あの小尺なことばっか言ってるからさ、
そうだ、難しいことな、カロリー高め
カロリー高めのそうそうそう言うてるから、うん、だからそんなんじゃなくて
爽やかな、
爽やかな、
そう、そうなんですよ、
いいんじゃない、
いや本当爽やかな映画なんで、はい、
じゃあ次回すごい俺爽やかな映画紹介できるから結構自信できてきた、うん、
爽やかシリーズになる、
爽やかシリーズになる、2回連続で爽やか、
よし聞きたいやな、じゃあ来週向けて、来週
ちょっと向けて頑張っていこうかなと思いましたね、はいはい、というわけで、
はい、今日紹介したのは、グッバイドングリーズという、タイトルの映画でございます。ネットフリックスかなで、無料で見ることができますのでぜひご覧いただければと思います。
はい。週末作戦会議室でお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、うん、今日は、映画、グッバイドングリーズの話をしましたけれども、
はい、
青春はあんま求めてないと言いながら、
うん、
漫画はでもさっきも言ったように俺ちょっと結構ね、青春とかイチャイチャした漫画とか、
お前スキップとローファー好き
だな、スキップとローファー好きだから、うんうん、そういう爽やかな作品も結構読むし、うん、やっぱあのスポコンスポーツ漫画の熱い展開もやっぱ好きやし、
ダイヤネースとかな、
あ、まあまあダイヤネース、うん、まあダイヤネース、うん、まあまあ、まあ、ダイヤネースもまあまあ好きやな、
うん
うんうん、まあそんなにいいけど実は語れるほどは俺で全然読んではないけど、まあやから、うん、でもやっぱ映像とかさ、うん、まあアニメもそうやけどになるとちょっと見方の解像度がちょっと変わるというか、
ほう、
うん、
という
とその青春ドストレートだと、
うん、
なんかちょっとあんまり
乗れ
なくなるところあるかもな。
スキップとローファーとかもアニメ化されたりしたら、
あ、けどアニメそう、どうなの、やっぱり写実的というか映像になるとあれなんかな、あのアニメ映画やったらいけるかもしれんけど、
あ、
でもここで紹介しようと思わへん、うん、ここで紹介したいってモチベーションに、なんか俺なんか聞いてる人を爽やかな気持ちにさせたいって気持ちないねんな、
あ、うん、それは俺もそうやわ、
うんうん、なんで紹介した
のやっぱ俺らローカルじゃない
なんかあんまりな、気持ちのいい作品あるか、あるな、あるかな、
気持ちのいい作品をさ気持ちよく紹介したところでさ、うん、何もないやん、そこには。
だけど漫画は気持ちいい作品紹介するときあると思う。
あ、そう、
うん、
お
う、気持ちこれ熱くなります
みたいな、ああ熱くなるやつたまにあるもんね、うん、確かにそうか。
でもなんかあんまり映画に関しては気持ちよくなる、まあ見ててまあなんかいい話ですよとかはあるけど、
単純に泣けるだけのやつとかあんま紹介しないもん
ね。ヒューマンドラマは紹介すんねんけど、
うん、
なんやろな、こう爽やかな青春ものみたいなのもちょっと結構敬遠してるかもしれない、うん、うん、
まあちょっと
でもひねくれてる、それはやっぱさ冒頭の話につながるけどさ、うん、俺やっぱひねくれとるからさ、
うん、でも俺もなんかあれやで、このグッバイドングリーズに恋愛要素がかかってきたらもうここでは紹介しなかった。
ああ、けど花澤さん出てるけど、花澤さんそんなある
。花澤香菜さんはうん、たちょっと出てくるけど、でそれはそのやっぱ主人公がちょっと恋焦がれてるけど、やっぱりこう3人の話なんだよ。
ああ、
で花澤香菜さんは何で今回の物語で出てくるかっていうと、最も外部に行ってる人として登場する。
なるほどね。
具体的にはニューヨークに行ってるやつなのよ。
めっちゃ田舎から
田舎からニューヨークに出て、もう最も自由にしているのが花澤香菜で、ちょっとその彼女に恋こが焦れてる田舎の高一の男の子の話。
なるほどな。
そうそう。でもあの子とも SNS を通じたら
つながれるんだと。
SNS は可能性を開くための道具としてて捉えようみたいな。
でもなんかあれやな、まあ、例がないとは言わんけどさ、うん、田舎で最も成功した人はニューヨークっていうのが超ステレオタイプ なんか世界像やな。
ディスってきてるやん
け。いや
ええんや、そこはステレオタイプ
で。いや、それはほんまにアメリカのニューヨークにいればきっとおしゃれでかっこよかろうみたいな超ステレオタイプ な世界に羽ばたいてる感や。
最も自由な女なんや
なるほどな、うん、そこはもうなんかもうザ自由な人のステレオタイプって感じ。
そうなんや。
なんかそういうのにやっぱ縛られるなと思う、ね。
はいはいはい、
ね、
うん、いい。アフリカにおったりしたらさ、
ちょっと逆に自由やん。
ブレるやろ、ちょっと話が。
いやいや、もう逆にアフリカでサイ追ってる方がブ、サイのなんか、
ちょっとブレる。
動物公園とかでなんかやってるとか
さ。嫌じゃない。
いやいやいや。
憧れの女の子がサイでなんか、
なんか、いやいやいや、アルゼンチンでさ、牛肉、牛をなんかやってるとかでもさ。
ちょっとブレるやん。やっぱり
自由やなと
思う。まあ自由やと思うけど、うん、
自由がテーマなんだ。そこまでニューヨークでなんやらしてるとか、でニューヨークでどうせダンスとか
な。なんか写真とかな。
ほら出た、ほら出た。なんかさ、もうドラマ、これちょっと全然変な話だけどさ、ドラマとかでもさ、なんか自分らしくみたいなさ作品でさ、大体出るのさ広告とかさ、マーケティングとかさ、あの経営戦略とかさ、なんかちょっと華やかなさ、で写真とかさ、あの彼女が持っていた写真をとかさ、あの彼女の刺繍をとかさ、もう同じのばっかりやんって思って、もう俺もちょっと嫌気がさした
の。あのドラマのね、ドラマの、
ドラマの自分らしさの、あのステレオタイプ、ステレオ、そうデザイナー、全部ステレオタイプ。もうそこが自分らしくなくてステレオタイプやねんって、めっちゃ突っ込みたくなるね、いつも。
え、何やったらいいの？
いやいやいや、
別に、何にするべき、ズバリ佐藤桃一郎先生的には、うん、これからのドラマの主人公は、はい、
これからのドラマの主人公は、下水処理場。
映えないやん。
そうや、それくらいかな。私は水をきれいにしてるんですと、水質をきれいにすることこそドラマがあるんですっていう方がええやん、自由やん。
視聴率取れんのっけ。
いや、もういや、視聴率は知らんやん。俺、視聴率の話をしてるんじゃない。あの、自分らしく自由でありたいって人が、うん、実はそのステレオタイプ、作者のステレオタイプにはだまってるよと。
ど
うせ広告でしょとか、どうせ、あの製品開発でしょとか、どうせマーケティングでしょみたいな、どうせ写真撮ってるんでしょ、で、ポエムでしょと。
いや、インフラ業界で働くといいのかな。
インフラ、そう、泥臭く、そう。電気作ってます。
支えてると。
そう。そっちの方が
確かに、
うん、だから その何、もう自分らしさを縛るなよ。自分らしさという言葉でステレオタイプで縛んなよ。これほんまに
そうさ、カロリーが上がって
きた。カロリーが上がってきた。しまった、これは孔明の罠。ここでカロリーを使わせる気だな、孔明め。なるほど、はい、カロリー孔明にならないように、ね、はい、ちょっとやっていきたいと思いますけど、ね、はいはい、まあ、そういうステレオタイプに陥らないように、ね、頑張っていきたいなというふうに思いますけどね、はい、というわけでお送りしてまいりました、はい、ポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、お相手は私佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。さよなら。